どうもこんばんは、Gです。今日はですね、いつもとちょっとだけ毛色を変えて、商品の作り方、商品サービスの作り方について少しお話したいと思います。で、今日お話しするのはですね、低いハードル、つまり簡単に始めることができて、でも堅実に売れる商品の作り方っていうものについてお話しします。で、なんでですね、これの話を今回いきなり挟んだかというと、商品を作る、自分のサービスを立ち上げるっていうことがものすごくすごいことっていうか、ハードルの高いことだと、多くの人は思ってると思うんですね。で、それはある意味事実そうなんですよ。今ぐらいにこうライバルが多くて、市場が成熟化して、インターネットだけではなく、インターネットもインターネットじゃないリアルの世界でもビジネスが成熟して市場が成熟している時代においては、ちょっとやそっとのものを作っても当然売れないし、作るのにかけたコストだけのリターンを得るっていうのは非常に難しいわけですね。そのために多くの会社では市場調査をしたり、いろんな研究をしたりして、ちょっとでもいい商品を作るために、ものすごいコストをかけてるわけです。で、そういうふうなイメージが、一般的なイメージだとは思うんですけど、それがあるがゆえに、それをものすごくハードルの高いことと捉えてしまって、自分が行動する際の、足かせになるなっている人は多いと思うんです。だから今日はですね、ちょっと簡単なというかですね、その難しくなく始めれる、でも結構堅実に売れるやり方っていうのをですね、ちょっと実例を交えてお伝えすることで、なるほどねと、そういうやり方であればそんなに難しくないし、自分でもできるんじゃないかなと思ってもらおうと思います。で、今日の実例的には、このリアコンを例の一文出すので、コンテンツビジネス的な感じでお話ししますけど、実際それはサービスであっても、もうリアルの仕事であっても、何でも本質をつかめば応用できますので、別にコンテンツビジネスとかエキスパートビジネスに限らずに、自分ならどうするかっていうふうなことをつかむつもりで聞いてみてください。でですね、最初に、商品っていうのはいろいろあるという話をさっきちょっとしました。で、商品のその商品が作られるまでの、考え方というか、作り方ですねっていうのは大きく分けると、一つ目は自分の作りたいもの、自分がこれがいいでしょって思って作るもの、二つ目が市場が求めるもの、市場のユーザーニーズを聞いて、悩みを聞いて、こういった商品が求められてるんだっていうふうに思って作るもの、大きくはこの二つなんですね。ちなみにこの自分が作りたいものっていうか、自分たちが考えて研究して企画して作るもの、これを、プロダクトアウトって言います。で、市場が求めるもの、これをマーケットインって言います。で、どちらにもメリットデメリット、それぞれ違いがあり、会社の規模とか商品の方向性とか、そういったものによってどちらを選ぶか、そしてその1でもない2でもない落としどころでいくのか、そういったまた別のビジネス論はあるんですけど、それはちょっと今回置いときます。今日お話しするのはその1でもない2でもない3つ目、あったらいいなって思う補助商品を作るっていう話です。で、この補助商品っていうのは何かっていうとですね、何かすでに人々がこう学んだもの、購入したもの、使っているものをさらにうまく使うための方法とか、便利にするためのもの、効果的に使う、効率的に使う、アドバイスする、そういったそのすでにあるものを使う人をさらにサポートするための補助商品なんですね。そういったアイテムを作るっていうのが今日の話です。で、じゃあ実例的な話で言うとすると、前回のですね、リアコンで、コンサルタントとして話を聞いてもらうっていう、まず当たり前のハードルを超えるためには、身だしなみとか、その人間として、普通の一つの生き物として、最低限の抑えるべきところをきちんと抑える必要があると。それが身だしなみとかマナーとか、表情だとか、清潔感とか、服装アイテムいろいろありますけど、そういうものですよっていう話をしましたよね。で、このリアコンの姿勢としては、 その一個一個を細かくは私言わなかったですよね。歯を磨けとか、歯を白くするにはドイツの接地間を使えとか、そういう話はしなかったですよね。なぜかはもう皆さんご存知だと思いますけど、私が言ったら、細かく言ったらもうそれしか学ばない。でもこういうふうなことが大事なんですよ、必要なんですよ、やってくださいね、調べてくださいねって言えば、それをきっかけにもっとたくさんのことを学べるからですよね。だけどそれは今回のリアコンみたいなスタイルだからそういうやり方もあるわけで、そうじゃない、もっと一般的な、もっと一般の人ですね、うん、考える力をそこまで鍛える必要のない人たちにすれば、そこすらも一個一個ですね、分かりやすく効率的にこれだけすれば十分ですよっていう何かパッケージ的なものがあればもう便利ですよね。でそういうものを欲しい人だけどうぞって言って追加であれば、あ、欲しい、買いますっていう人が出てくるわけです。で実際ですね、こういうのって例えば前回の身だしなみが大事ですよっていう話をしても、へえ、なるほど、いい話聞いたなって終わっちゃう人が半分近いわけなんですね。で残りのうちの 2,3 割ぐらいが、まあ実際ネットで調べたりとか本屋に行った時とかコンビニに寄った時にちょっと覚えてて興味を持ってパラパラ調べたりするぐらいなんですね。ただ行動にしっかり結びつくかっていうとちょっと微妙なあたりなんです。特に継続できているかっていうとさらに難しい。そして本当に1割ぐらいの人だけがそれに対してきちんと投資をするんですね。時間的な投資、お金的な投資、うん、労力としての投資、このリソースを投資するんですね。これは多分10人に1人ぐらいだと思います。で、その人も試行錯誤してやっと自分の答えを見つけていくわけですよね。で、リアコンであればもっとこのね、投資する人、調べる人多いかもしれないですけど、本当一般の人々で言うとこんなにやらないんですよね。やらないからいい話聞いたなーで終わって元の日常に戻るんです。それはお客さんというかその聞いた人のためにもならない。その人たちに対してこれだけきちんとやればいいよっていう何かマニュアルみたいなものがあればですね、もうそれを1個買うだけで全てが分かるんであれば、あ、それ便利じゃないかってなりますよね。例えばそういったものを作るんです。で、じゃあそういったものってどうやって作るのっていう時に、まずですね、当たり前ですけど何を提供する必要があるのか、何を提供すればいいのかっていうのをきちんと要素を分解して考えるんですね。で前回の音声などを何度も聞いてもらったらその要素を全部言っちゃってますよね。まあ、全部じゃないけどほとんど言ってますよね。清潔感とか表情、見た目で、服装、ファッション、口癖、マナー、そういったものを項目として書き出すんですよね。でその中でグループ分けとかもできますよね。そのグループ分けっていうのは、例えば体の部位によるグループ分けでもいいし、費用がかかるかからないのグループ分けでもいいし、やりやすさ、やりにくさ、難しさのグループ分けでもいいし、これが切り口なんですよね。これによって同じテーマを題材にしても違う商品ができるわけですね。で、それまあとりあえずそれは置いといて、まず分解しますね、要素を。そしてそれぞれの要素に対して何が必要かっていうのをきちんと調べる、既存の情報を集める、本でもいいしインターネットでもいいし人でもいいから、そういった情報を集めてくるわけです。でそれをただ集めてまとめて冊子にして売ればいいかっていうと、それはちょっとレベルが低いというか次元が低いので、まあね、5年前10年前ならそれでよかったんでしょうけど、そうじゃなくて、それをしっかり見て学んだ上でですね、足りないところ、改善点、もっとこうした方がいいよ、もっとこういうアイテムがあるよっていうのをですね、特に今回のターゲットに対する切り口から、今回のターゲットに対して、今回のターゲット、例えば今の話で言うとコンサルタントになろうとしているイケているビジネスマン、スマートで頭が良くてなんか雰囲気のいいコンサルタントっていうのを作るっていう、そういうふうになりたいっていうターゲットに対して必要な情報っていう観点から、何を足せばいいのか、何が足りないのかっていう形でどんどんとブラッシュアップしていくんですね。で、ここのブラッシュアップがいい加減だと、ただの劣化コピーになるんですよ。最初に集めたり調べたものを全て上回ってないと、そんなものは、売れない。当たり前ですよね。後発組が先発よりも質の低いものを出して、売れるわけがないんですよ。で、そういうふうにして、全ての情報をブラッシュアップする。 とはいえですね、詰め込めばいいっていうもんでもないんですよね。大目的を思い出してほしいんですけど、この商品の大目的はそれをきちんと学んで、そのマナーとか、うん、見た目とか清潔感とかを日々の実践に、日々実践することでそれを習得する、身につける、体現化するっていうことですよね。そのためにあまりにも情報が多くて百科事典みたいなものにしてしまったら、とてもじゃないけどやれないですよね。だからできるだけやりやすい形、分かりやすいように、必要最低限でっていうことも考えてまとめるわけです。そしたらそんなたくさんのボリュームは多分いらないんですよ。でもしたくさんのボリュームがあった方がいいと思うなら、例えばさっき言ったように、初心者編、中級者編、上級者編とかいう風な切り口でデータを編集してもいいわけですからね。でそういう風な形で何かすごくいいもの、うん、これ1個あれば、以前の、例えば以前のスタディで言ってた、身だしなみをきちんとするコンサルタントとしての美しい身だしなみを身につけることができるパッケージっていうようなものをまず作るわけです。でそれができたらもう商品としては一旦できるわけですよ。じゃあそれをこの音声を聞いた人、このリアコに参加している人たちに対して、こういったものを作りました、どうですかっていうふうに売るんですね。つまりこれはもうそのものが便利である、必要である、これがあれば素晴らしいっていうふうにもう分かってる人に対して売り込みができるので、ものすごくハードルが低いんですね。購入してもらうためのハードルが低いんです。だってもうこれが必要なんだ、これがあったら便利なんだっていうのはもう本人たちは分かってるわけですから、分かってる人たちに対してこれがあったらすごく便利ですよっていうものをひょいっと出すだけですからね。しかもその人々っていうのは言ったらね、見込み客ですよね。見込み客がもう最初から目の前にいて、しかもその人たちが欲しいものあったら便利だなって思うものがもう明確になっていて、それに対して素晴らしくその問題を解決する商品はこれですっていうものを、はいどうぞって出すわけです、ね、これで売れなかったらよっぽどセンスがないというか、何か外してるだけなんですよね。普通にきちんとやることをやったらこれで確実に売れます。ただもちろんこういう作り方はデメリットもあって、その商品そのものをあんまりこう高くですね、売ることはできない。少なくとも本体より高く売るのは非常に難しいっていうことです。だってこれは 言ってしまえばですね、その補助のための道具、ツールみたいなもんですよね。例えば学校の勉強で言えば参考書とか、学校の教科書を学ぶ上でちょっと必要なとか、理解を高めるためにこの一冊持ってたら便利だねっていう薄い参考書とか、そういうポジションなんですね。テレビゲームで言えば、まあ、攻略本ですよね。で6000円のテレビゲームの攻略本が8000円したら買わないですよね。せいぜい600円とかですよね。そういうのと一緒で、まあ本体というかその元となっている商品の、まあ、せいぜい1割から3割ぐらい、まあ、ちょっとツール的ないい要素がたくさん入っててもせいぜい4割から5割ぐらいの値付けしかできないとは思います。だけど先ほど言ったように売れる可能性とか売りやすさとか商品の作りやすさで言えば抜群なんですね。でこういったものをまあ売るわけですよね。で買ってくれた人に対しては感想と、まあ何が良かったか何が良くなかったか、もっとこうすべきじゃないのかっていう、どこが不満かっていう、まあモニターというかですね、お客様の声をしっかりいただくんです。で商品はやはり一度作って完成っていうことはなかなか難しいので、もう、買ってもらった人に聞くのが一番早いんですよね。で買ってもらった人にどんどん声をいただくんです。でいただいた声に対してはもうできる限り、もうできれば全てきちんと何らかの形で対応して、ブラッシュアップして盛り込んで、盛り込んでブラッシュアップして商品を、それら不満点をクリアしたレベルの新しく、もっとレベルの高い商品にちょっと練り上げるんですね。で当然その練り上げた、ブラッシュアップした商品を感想を寄せてくれた人たちにプレゼントするわけです、お礼として。そしてね、ここで終わってしまうとあまりにもね、売り上げが少ないというか、一回こっきりの使い捨て商品みたいに見えますけど、 それで完成度が高まった商品を持って、今度はこういった商品が欲しい人は誰だろうっていうふうに掘り下げていくんですね。例えば今のようにこの一つをマスターすれば見た目も良くなる、マナーも良くなる、仕事も人当たりも清潔感もファッションも全てが洗練されるっていうパッケージ、しかも決してそんなに高くない。例えばこれを恋愛を教えてる人、ね、恋愛を学びたい人とか恋愛ビジネスとかの人いますけど、結構ですね恋愛を学んでいる参加者だっていう人の割にはちょっとその服装はないだろうとか、ちょっとその髪型は恋愛以前だろうみたいな人も多いわけですよね。で当然それはそういう恋愛ビジネスを教えている、恋愛を教えている先生方講師の人たちも分かってるんですね。分かってるけどなかなか指摘しづらい場所でもあるわけです。だから例えばそういう人にその基本的なマナーとか見た目とか雰囲気とかを一気に改善する、そういった商品があるのであなたのところの生徒さんに売ってもらえませんかと、当然利益は分け合うことになりますよ。だけど紹介してあなたの推薦、ご推薦をつけて売ってもらえませんかっていうふうに OEM 提供みたいな形で商品を提供するんですね。他にも例えばビジネスマナーを教えているところ、ビジネスモデルを教えている、起業家を教えているところ、ね、そういったところいっぱいありますよね。他には大学生で就職活動を教えているところ、企業に採用されるためのいろんな情報を教えているところ、そういうところにもですね一人前の立派なビジネスマンとしての作法とかファッションとかを身につけるための商品ですっていうふうな話で切り口で売り込むんですよね。そういうふうにして考えてみたら、本質は人間としてビジネスマンとして爽やかになる、かっこよくなる、マナーをわきまえる、礼儀を身につけるっていうことはありとあらゆるジャンルにおいて本当は必要なことですよね。だったらそういういろんなビジネス、いろんなことを教えている先生方に、あなたの生徒さんにこれは必要じゃないですか、あなたのご推薦をつけて売ってもらえませんかっていうふうに裏側からというか、そういうふうに共同のジョイントベンチャーのオファーをできるんですね。そしたら向こうにしてみれば確かにそれはその通りだ、必要だと。だけど自分で作るほど の余力もないし、自分もその知識もないし、何よりそんなものを自分が言ったことで離れていくお客さんがいても困るしっていうふうな話で、なかなかその当人ができないっていうことあるんですよね。でもそこにちょうどよく、それは私の名前で、私の商品として、ただそこに先生の推薦だけつけて売ってくださいみたいな形で持っていけばですね、先生も何かあったらこっちのせいにしちゃえばいいし、売りやすいんですよね。で先生自体は言ったら新しい自分でなんか商品作ったりとかサポートしたりとか、そういう手間暇をかける必要は一切ないわけです。ただ紹介するだけ。それでもう一つキャッシュポイントが増えるわけですから、商品の出来が良くて先生がちゃんと分かってくれる人、先生にちゃんと説明ができれば、多くの先生が、あ、それいいねっていうふうにそれを導入してくれます。そうなってくれば、ね、小さく小さく作り始めて、最初に10人20人に売っただけの商品でしたけど、いろんな先生、何十人何百人っていう先生にそういうふうな提案を投げてですね、そっからさらに何百人っていう人に商品が売れていくわけです。で当然そこだけでも十分なビジネスになりますし、その後ですね、その先生の紹介で物を売ったとしても、それを買ってくれた人はもうあなたのお客さんなんですよね。だからその人たちに対して手厚いフォローとかバックアップをサポートを提供し続けていく中で、その人たちからもっといろんな声を聞いたり、もっといろんなニーズを聞き出したりですね、もっと上級の商品、もっと手厚い有料のサポート、もっと新しい商品、もっと次の段階のものっていうのを延長線上として企画開発していくことができるようになりますよね。そこでしっかりと利益も取れるわけです。まあもちろんさっき言った先ほどの商品だけでも十分に利益は取れますよ。だけどさらにその購入してくれた人たちに手厚くサポートして、その人たちに対してさらにプラスアルファのものを 提案していくことでその利益っていうのが何倍にも膨れるんですよね。まあ、こういうふうにして考えればですね、本当に小さく始めて、しかもすごくハードルの低いところから始めて、そして最終的にはもうそれ一本で余裕で食っていけるぐらいの商品開発っていうのができちゃうわけです、ね、もうなんかこの最後の方のブラッシュアップからの、他の先生に提供していくあたりのこの売り込み方とかこの辺まで喋っちゃってますけど、もう本当これってあの1万円ぐらいのそういうこうコンテンツビジネスセミナーとかで喋ってることが、まあ、多分もうこんなもんというかこれよりもレベル低いぐらいやったりするんですね。もうなんかね、これこの話をもうちょっと細かくしてパッケージにして別で売れるわっていうぐらいの話なんで、あのへえいい話だなって終わらせずに、何か自分のやろうとしてることに応用できないかとかですね、うん、持ち込めないかっていうふうにぜひ考えてみてください。で今はずっとコンテンツビジネス的なものの話しましたけど、これはもう何にでも応用効くんですよ。これはサービスでもサポートでも先生業でも何でもそうなんです。でこう今の発想っていうのはすごい後発組の考え方、後発組でもうまくいく、うん、やり方ですよね。つまりよくね、先発組は簡単に儲けられた、その通りなんですよ。だから後発組は儲からない、それはそうじゃないんですよね。後発組は後発組の戦い方っていうのがあるんですよね。だって後発組はさっき言った先生たちっていうのは先発組なんですよね。そういう見込み客をいっぱい持った先発組をお客さんとすることができるわけですよね。これは先発組の人間たちにはできなかったことなんです。だってそういう生徒をいっぱい抱えてる人なんかがそもそもいなかったわけだから。だから時代のせいとか景気のせいとかジャンルとか世の中のせいとかそんなの一切関係ないんですね。どの時代、どの世の中、どんな世の中、どんな不況、どんなジャンルにおいても考えることで何をどうするかをしっかり考えて方法を見つけて実際に実行することで何とでもなるんですよね。ならない、うん、景気が悪いから、何とかだから、後発組だから、そういうのは全部ただの言い訳でしかないわけなんです。何でもできるんですね、うん。まあ、そういう話で、まあ、今日の話は終わりますけど、まあ、コンテンツビジネスだとか、エキスパートビジネス、つまりアドバイザービジネス系ですねとかをする方は自分の商品っていうのを最初持っていくわけですけど、それに対してそれを、まあ、ゼロから、ね、メールマガジン出してブログ出してブランディングからもう本当に一歩から始めて千歩まで行くまではお金が1円も入らないみたいな、そんなもうね、苦行の針の山を歩こうとするんじゃなくて、今日みたいな話でスルッといけばもうかなり楽じゃないですかね。でそれをやりながら、それで生活のお金を貯めながら、うん、ゼロからやりたければそれも同時にやればいいだけなんですよね。っていう風な意味でも、まあ、今日の話は役立ててもらえるんじゃないかなと思います。じゃあ今日はこれぐらいで。